舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております七子チャッタラジオ金曜日。さて毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市健康づくり課より有本健さん、そして保健師の川西隆康さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二方お越しいただいてるんですが、まずは生活習慣病のお話からお伺いしたいなと思うんですが、現状どんな感じでしょうか。
はい、国の方でですね、調べてるところによりますと、生活習慣病まず高血圧なんですけれども、なんと1000万人を超える方がですね、もう患者として治療されてるということなんですね。
はい、
それでねもう一一つ糖尿病、こちらも生活習慣病の代表的なものですが、こちらについても患者は1000万人と言われてまして、で予備軍と言われる方も含めるともう糖尿病の方は2000万人ぐらいいらっしゃるというようなことが言われております。
ということは何人かに一人はもうすでにこの舞鶴でも、
そうです ね、はい、もう単純に考えてもですね、もう10人に1人ぐらいはですね、
10人に1人になるんか。
はい
ね、人事ではないですよね。
そうですね、はい、
この高血圧や糖尿病になりますとどうですかね、放置してしまうとどんな風になってしまったり。
そうですね、まず、放置されやすいというところがありまして、というのはですね、自覚症状どこか具合が悪いというのがほとんどないんですね。
あ、なるほど、
はい、
そしたら本人としてはまさか自分が高血圧だとは気づきにくいということですよね。うん、
そうですね。で、生活習慣病を放置してしまうとというところなんですけども、
はい、
高血圧や高血糖状態、そちらの原因が内臓脂肪というふうにも言われてます。で、内臓脂肪が蓄積することによって、まあ、血圧、高血圧ですと血圧を勢いよく血流が流れるために傷つけてしまう、血糖ですと、まあ、不純物ですね、血液に血糖という不純物が多くたまることによって血管を傷つけてしまうということで、まあ、体の血管に影響を与えるというのが生活習慣病の特徴かなとも思います。
あ、なるほど。この高血圧っていうのは名前からしてそのね血管にダメージがありそうな気はするんですが、糖尿病もその血管にダメージを与えてしまうんですね。
そうなんです。
で
その血管に与えられたダメージが起こる場所が心臓や脳の大事な血管に起こってしまうと、それが心筋梗塞になったり脳梗塞になったりということで、まあ、放置してしまうとやっぱり寝たきりになってしまったり入院になったりというようなところにつながってくるのが原因です。あ、影響になりますし、その血糖ですね、糖尿病のところも同じように血管に作用していきますので、例えば目の血管、網膜の血管のダメージを与えてしまうと、失明につながったりします。そちらがよく聞かれるかもしれないんですけども、糖尿病性網膜症とか糖尿病性腎症とかで、糖尿病のよくある症状なんですけども、足に先ほども自覚症状が気づきにくいといったところもあったんですけども、足の裏に傷がついたり怪我をしてもその痛みを感じにくくなって気づかないということにもつながってきます。でそちらが進行してしまうと足の細胞が壊死してしまう、腐ってしまうようなところまで進行してしまうと、もう最終的には切断になるというようなケースも聞いておりますので、やはり生活習慣病の高血圧、高血糖の状態っていうのは、体から出されている数少ないサインの一つというふうに思っていただくと良いかなと思います。
はい、ということでね、今保健師の川西さんから説明がありましたけれども、その体からのサインに、まあ、気づけるようになりましょうということですよね。
そうですね、
そのサインとしてはいろいろあるわけなんですよね。その足の裏に傷がついても気づきにくくなったりとか。
そうですね、まあ、そちらが気づきにくいサインになるので、そちらに気づくのは難しいとは思います。なので、まあ、普段の生活の中でよく高血圧やったらちょっと体が疲れやすかったりとか、
はいはい、
そういったところで血糖でしたらちょっと口が乾きやすくなるとか、そういったような症状はありますけども、まあ、そういったところで気づくというのも大事なんですけども、まあ、検診とか自分の体を見る機会があるときにそちらをしっかりと見ていただいて、 しっかりと自分の体と向き合っていただくというところが大事かなと思います、
うん、そうですね、そこがちょっと怖いんですよ ね、 すね、自分の体と向き合うことが大事だっていうのは分かるんですけど、じゃいざそこで何か自分に病気とかがあったとしたらどうしようってなっちゃいますもんね。
そうですね、
なのでまずちょっとそこが怖いところではあるんですが、そこをやっぱ早期に発見することによって治る可能性も高いですよね。
そうですね、うん、やはり早くに気づくことで早めの対応ができて、体に負担の少ない状態での対処というふうなことも考えられますので、
はい、
そちらの方に向かって、意識を向けていただければよいかなと思います。
はい、ということでね、生活習慣病で特にね、この主なものとして高血圧と糖尿病のお話今ありましたけれども、全国でも患者さん大体1000万人、そしてその予備軍を含めると2000万人はいるんじゃないかということでね、決して人事ではないですよね。もしかしたらその自分もそうかもしれないという気持ちを持って、その自覚症状としてもなかなか気づきにくいですけれども、こう疲れやすかったり乾きやすかったり、そういうのが体からのサインとして出ていたら、ちょっとね自分の体をいたわっていただきたいなと。
そうですね、
はい、思いますね、
はい、それと検診をね受けていただけたらと思います、ね、
そうですね、はい、はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日。さあ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日の待ち人は健康づくり課より有本健さん、そして保健師の川西隆康さんにお越しいただいておりまして、お話の前半は生活習慣病の現状ということで、高血圧と糖尿病についてねお話をお伺いしたんですが、こういったね生活習慣病にならないためにできることということでお伺いしたいなと思います。
はい、先ほどの音楽かけさせていただいたのもお魚天国、はい、
これ頭から離れなくなりますよね。
良いフレーズの曲かなと思うんですけども、はい、やっぱり、特にね単身の生活されている方とかは、うん、ご飯とラーメンとか炭水化物中心の食事になってしまったり、
つい
ね、うん、お肉とんかつとか好きな人はやっぱりね肉料理ばっかりが多くなることもあるので、うん、まあ、お魚にも目を向けてもらって、さらには栄養の部分では野菜とかキノコとかそういったいろんな部分にはものにも向いてもらって食事はしていただけたらなというところで、生活習慣病を予防するためにもバランスの良い食事っていうのは大事なポイントにはなってきます。
なるほど、まあ、魚に限らずバランスの良い食事を心がけてくださいねという思いを込めてのリクエストだったんですね。
はい、
やっぱりね海の京都舞鶴ですからお魚も美味しいですしね。
そうですね、
あとおやつにこう煮干しとかポリポリ食べるのもいいんじゃないですか、お子さんにも。
そうなんです、結構おやつって聞くと甘いものとか、うん、塩辛いものっていうイメージがあるんですけども、うんうん、お魚小魚を食べていただくだけでもカルシウムですとか先ほども曲にあったように体に良いことがたくさんありますし、味もそこまで濃くないですので、うん、普段の食事も食べやすくなるっていうところにもつながってくるので、うん、お子さんを持たれている方とかのおやつとしても小魚魚とかは良いものかなと思います。
そうですよね、ちょうど今ね3時台なので3時のおやつタイムでラジオを聞いていらっしゃるご家庭もあるかもしれないですけどね、私もポテトチップとかチョコレートとか大好きでねもう気づいたら一袋なくなってるなんてこともあるんですけど、それもなんか食べ方に工夫とかできますか。
そうですね、食事をとっていただくときのポイントにもなるんですけども、おやつでも同じことが言えるんですけども、はい、大きな袋とか、まあ、袋を買って開けてしまってそのまま食べて、うん、ってしまうと
止まらないですよね。
止まらないしどこまで食べてるか、うん、自分がどれだけ摂取したかっていうのに気づきにくいっていう欠点がやっぱりあります、
はい、
なので例えば小袋、小さな袋に入ってるいろんな種類ものが入ってるようなお菓子のものを選んでいただくとか、うん、その袋を小皿に入れていただいて自分が今回おやつとして食べる分、間食として食べる分っていうのが目に見えることで、食べ過ぎっていうのを防ぐことができるというふうにも考えています。
なるほど、そしたらそのおやつを買う時のポイントとしてはもうそのお得用のビッグサイズではなくて、なるべくその小袋を買って1日、まあ、1回に食べる量がまあ分かるように、まあ、自分で今日はここまでっていう風にね決めやすいように、まあ、するであったりとか、ね、まあ、大袋を買ったとしてもそれを1回こう取り皿に出していただいて、
そうですね、
今回はここまでという風にすると食べ過ぎを防げるよということですね。そうです、
やっぱり食べ過ぎというところ意識意図せずに食べてしまうということがエネルギーを過剰に摂取してしまう原因にもなってしまいますので、それが防げるかなと思います、
はい、ね、食欲の秋ですからついついね食べたくなってしまうんですが、そこはまあ バランスとか、
そうですね、
はい、食べ過ぎには気をつけてという川西さんからのアドバイスですね、
はい、
そして有本さんからはちょっと健康について、健康運動の方で、はい、
そうですね、
はい、一言いただければ、
生活習慣病にならないためにということで大事なのは、今川西の方から食事のお話がありましたけども、
はい、
あの私の方からは運動のお話です。
はい、
長野さんどうですか、運動なんかはされてますか。
あのフラを習ってるので、
あ、
定期的に体は動かしてはいます。
なるほど、あのそういった形で、ね、日常の中に運動 の習慣を持たれている方もあのいらっしゃると思うんですけども、なかなか忙しくてですね、うん、運動できないとかですね、もう時間がないという方もいらっしゃると思うんですけども、うん、ちょっと私がお勧めしたいのはですね、一つは、ちょちょいのちょいトレという
何それ
感じで、まとまった時間ね、1時間とか運動あの時間取れない方も、
うん、
例えばお仕事されててですね、ちょっとリフレッシュしようかなと思った時に少し立ち上がってストレッチをして、
うん、
例えば少し10回でもスクワットをしてみるとかですね、
うん、
こういったちょっとした運動の積み重ねが、うん、最終的に全く、違う効果をもたらすというふうに言われてまして、
うん、
昔は、有酸素運動と言われるようなウォーキングとかも20分間以上しないと意味がないとかいうことも、ね、
はいはい、
言われてるんたんですけども、うん、最近の研究では細かい時間を積み重ねても差はないというようなことも言われるようになってきておりますので、皆さんちょちょいのちょいトレということで隙間の時間をですね、うん、少し使っていただいて運動していただいたらですね、
うん、
1回が例えば2分やったとしても、はい、それを1日に10回やれば20分になりますのでね、そういった形でお時間作っていただけたらと思います。
うーん、覚えやすいですね、ちょちょいのちょいトレなるほど、
はい、
例えば、うんうん、こういった公共施設なんかだと階段とエレベーターがあるじゃないですか、
はいはい、
それだとこう階段を選ん で、
そうです、ね、
ちょちょいのちょいと歩いてみるとか、
はい、そうですね、例えば1階から5階まで登る時があったとしてですね、
はい、
5階でエレベーターを降りると、これだけでもね違いますね、
うん、
階段登るということはもうほとんどスクワットみたいなものになりますので、
うん、結構しんどいですよね、
しんどいですからね、はい、1階から6階まで、歯を食いしばって登らなくてもいいです、はい、
そうですね、膝とかね悪くされてる方は無理して登る必要ないですけれども、はい、ね、例えばその5階までエレベーター利用してたのを、まあ、ちょっと3階ぐらいまでは歩いて、あとはエレベーター頼ろうかっていうのでも OK、はい、
もう全然問題ないですね、うん、はい、そういった小さな積み重ねが最終的に筋肉量が上がってですね、うん、その筋肉量が上がりますと消費カロリーが上がりますので、
はい、
そうすると少しカロリーを取りすぎても、消費できるという体になると太りにくくなって、
うん、
最終的に生活習慣病になりにくい体というのができてくるという形になるかと思いますので、
はい、はい、ということでね、有本さんからは運動についてお話がありましたけれども、ちょっとねその運動に絡めて、今度ね舞鶴で10月21日にラントモというのがあるそうなんですよね、はい、でこちらが認知症になっても誰もが暮らしやすい地域を作ることを目的としたイベントで、ランっていうのは走るのランで、友っていうのはお供の友ですね、伴うの友、これは認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレーをしながら一つのタスキをつないでゴールを目指すということでね、今年も北海道から沖縄にタスキリレーをする途中で10月21日に綾部福知山から届いたタスキを舞鶴市内でつなぐことが決まりましたということなんですよね。でこちらオレンジ色の T シャツを着た方たちがこの街中を走るそうなので、見かけた方はねぜひ5000円をお願いしますということなんですけれども、やっぱ走ることも健康にはいいですよね。
そうですね、うん、はい、無理に一生懸命走らなくても自分のペースで走るということは非常に健康にいいことだと思います、うん、
でこれから赤レンガのハーフマラソンも
あります
しね、
はいはい、
最近よく走って練習されている方も見かけますけどね、もしそういう大会に出るという目標がなかったとしても、日々の運動習慣として自分の中で無理のない程度にちょっと歩いてみたりとか、
はい、
走ってみたりとかしてみるとね、これからの季節も、
そうですね、秋なのでとても気持ちがいい季節なので、うん、例えば今車で通っていらっしゃる方、とても気持ちのいい時だけでも少し歩いてみるとか、歩いて通ってみるとかですね、
そうです
ね、そんなのもいいかもしれません
ね、 いい
ね、お買い物もね近くまででしたら歩いていくとかですね、
うん、
はい、
でそうするとこう体もね健康になって風邪なんかもひきにくくなるんじゃないかなというふうにも思いますので ね、
はい、
でね、
はい、
ちょっとした運動を心がけていただきたいなと思います。それではここでお知らせを挟みます。 お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、本日は舞鶴市健康づくり課の有本さん、そして川西さんをゲストにお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。ということでここまでのお話で生活習慣病のお話と、それにならないためにどういう工夫ができますよ、お食事面そして運動面からお話ししていただきました。さあ今の時期健康審査があるんですかね。
はい、生活習慣病にならないためにというところで今、うん、食事運動ときましたが、もう一つ大事なのが健康審査ということです、はい、で今、いろんな、職場とかですね、舞鶴市の方では国民健康保険にご加入の方とかですね、後期高齢者医療保険にご加入の方なんかに健康審査を実施しております。
はい、この、ね、健康審査ではどんなことがわかるんですか。
はい、健康審査の内容ですと、うん、まあ、身長体重を測ったり、うん、腹囲測定とかも測定検診の中には含まれています、はい、先ほどの内臓脂肪の関係ですね、腹囲を知っていただいて内臓の脂肪を見る、他にも血圧の測定、血液検査になると脂質検査、中性脂肪とか LDL コレステロールなど、肝機能検査で血糖検査、腎機能検査、貧血検査、尿酸検査というような形でいろんなかなりの多くの種類の検査を血液検査でも見ています。うーん、他にも尿検査や心電図の検査、あとは先生の診察をしていただくことで理学的検査というような内容を、検査の中で見ていっているというところが特定検診の内容になります。
はい、この特定検診というのはどなたでも受けることができるんですか。
はい、40歳以上の方ですね、から74歳までの方については、保険者、例えば国民健康保険にご加入されている方でしたら舞鶴市の方からご案内させてもらいますし、職場の健保組合とかに、ね、入っておられる方でしたら職場の方健保組合の方からご案内が来て、40歳以上の方は皆さん受けていただけます。
そうなんですね、はい、そしたら、まあ、どんな立場の方でも40歳から74歳の方でしたらお知らせが行くと、
はい、
はい、受けることができるということなんですね。
はい、
はい、はい、この特定健康審査なんですが、そしたらこれって結構な数の方皆さん受診されてるんですか。
はい、私ども舞鶴市が、ご案内してますのが40歳から74歳までの舞鶴市国民健康保険に加入されてる方、うん、まあ、こういった方にご案内をさせてもらってまして、うん、1万4000人対象の方がいらっしゃるんですけれども、今ですね受診されてる方が4割ぐらいにとどまっているというところなんです。
あ、そうなんですか。
はい、
へー、意外、もっと皆さん受けてるかと思いました。
そうですね、うん、この検診ですね、実は先ほど川西が説明しましたけども、うん、いろんな項目を調べますので、実は費用としては1万円ぐらいかかっております、
う
ん、
はい、
で、なんと自己負担こちら無料なんです、
うん、
ですのでですね、もうはっきり言うと受けなきゃ損という感じで、
本当、うん、
ぜひぜひ、対象となっておられる方はですね、はい、受けていただきたいなと思ってます。
はあ、そうですよね、やっぱ皆さんお忙しくていらっしゃるんですかね、それともやっぱり本当のことを知るのが怖いっていうのもありますよね。でも先ほどのお話にも、ね、ありましたけれども、やっぱ早めに気づいて、まずは自分の現状を知るということが大事ですよね、川西さん。
そうですね、う
ん、
もうやっぱり先ほど言わせてもらった通り、健康診すみません、高血圧や高血糖というのは体にサインとしては出にくい状況になりますので、それを健康審査を受けていただいて値として毎年の経過を見比べていただくのもすごい良いことやと思いますので、
はい、
毎年継続して受けていただいて、あ、前回よりも血圧ちょっと高くなってきたなとか、血糖がちょっと低くなってきたから良かったなというようなところをしっかりと見ていただいて、自分の体と向き合っていただく、自分の、はい、体からのサインに気づいていただくっていうのが大事かなとは思います、
はい、この、ね、特定健康審査ちょっと、ね、めんどくさそうとか時間がかかりそうっていうイメージもあるんですが、どれくらい時間はかかるんですか。
はい、健康審査自体は、うん、40分程度で終了いたします。
あ、じゃあそんなに思ってたより、
はい、
うん、
ですね、 非常にスムーズに受けていただける検診だと思っております、
はい、でこちら受診できる日程などは決まってるんでしょうか。
はい、まあ、現在舞鶴市 の国民健康保険ご加入の方についてはですね、電話で追加募集ということで申し込みを受け付けております。
はい、
で日程としましてはですね、実は明日がありまして、
あ、明日早速あるんですね。
はい、で明日ですね、まあ、若干ではありますがまだ秋もありますので、
はい、
お電話番号がですね、65-0065になっておりますので、
はい、
お電話を今からすぐにでももういただけたら、あ、あのオペレーターが対応いたしますので、ぜひ皆さんお電話ください、
はい
はい、でその他のですね、その以降の日程についてはですね、あのホームページなどであのご案内をさせていただいておりますので、
はい
はい、またご確認して、いただいて、まあ、あの電話でお尋ねいただいても結構ですので、65-0065覚えやすいのでぜひお電話をいただけたらと思います。
はい、ということでね、今ラジオをお聞きの方で40歳から74歳の方、この特定健康診査明日も実施されるということなので、今からでもこれ間に合うということなのでね、65-0065-0773 65-0065、健康づくり課までお電話でお申し込みいただけたらなと思います。そして他にも受診できる日程と場所などが、舞鶴市のホームページに詳細が載ってるんですよね。
はい、
はい、10月から12月にかけて各地で開催という格好になるんですかね。
そうですね、はい、東西あと大浦地区もありますし笠地区もありますので、今からですね10カ所ありますのでね、
はいはい、平日もあれば土日もあるんです ね、 これね。
そうですね、明日は土曜日ですし、うん、12月2日日曜日も保健センターで、実施しておりますので、うん、はい、
なのでお仕事のお休みの時ですとか最寄りの場所で開催される時に合わせてぜひね、はい、あの受診をお願いしたいなと思います。今日はですね、舞鶴市健康づくり課より有本さんと保健師の川西さんをゲストにお迎えして、生活習慣病の現状、そして健康診査のご案内についてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。